聖書を朗読いたします。はじめにイザヤ書42章1節から4節まで。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも、傷つき果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。もう一箇所、ヨハネによる福音書19章8節から12節。ピラトはこの言葉を聞いてますます恐れ、再び総督官邸の中に入って、お前はどこから来たのかとイエスに言った。しかしイエスは答えようとされなかった。そこでピラトは言った。私に答えないのか。お前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのか。イエスは答えられた。神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだ。だから私をあなたに引き渡した者の罪はもっと重い。そこでピラトはイエスを釈放しようと努めた。しかしユダヤ人たちは叫んだ。もしこの男を釈放するなら、あなたは皇帝の友ではない。王と自称する者は皆皇帝に背いています。
今日も新約聖書のヨハネによる福音書の19章から、今日は特に8節から12節のところをお読みいただきました。いつも申しておりますが、ここには主イエス・キリストが十字架につけられる前にローマの総督であるポンティオ・ピラトによる裁判を受けられた時のことが、ずっと語られております。ピラトにとってはこのイエス様についてどうにも理解できない、わからないところが多かったでありましょう。もちろん彼は別にイエス様を信仰の対象として信じたいと思っていたわけではありません。ユダヤ人たちが訴えてきた以上、裁判官として関わらざるを得ませんし、またこの後、余計に厄介なことが起こらないように、この問題を丸く収めなければならない。そういう立場にありました。そしてそういう立場から見るときに、イエス様に関しては腑に落ちないことがあまりにも多い、そういう印象を持っていたはずであります。ユダヤ人たちはイエス様のことを反逆者として、ローマに歯向かう反逆者として訴えてきた。でもピラトにはとてもイエス様がそのような人物とは思えないのです。ただそれで無罪の判決を下してイエス様を釈放すればことが済むかといえば、どうもそうではない。そんなことをして暴動でも起これば、それこそ大変な面倒なことになってしまう。かといってではユダヤ人の言う通りにイエス様を死刑にすればいいか、そのことにも抵抗を覚える。その背景には、裁判に責任を持つ者としての正義感ということももちろんあったでしょうけれども、それ以上にイエス様ご自身から受ける迫力というんでしょうかね、イエス様から迫ってくるような力、 それこそ恐れを抱かずに折れないものをやはり感じたのではないかと思います。まあそういう中で、まあピラトはイエス様にも尋問をしていくわけですが、まあそういう中で何度か、まあこれまでにも何度か非常に重要な言葉を、まあ無意識のうちですけども、非常に重要な言葉を発してきました。まあ例えば上の段になりますが、まあ18章の38節ですね、あの段落の切れ目のところですけど、18章の38節、まあピラトは、真理とは何か、そう言っています。まあ、今、前後関係をもう詳しく見るゆとりはありませんが、まあ、これはイエス様が、私は真理について証しをするためにこの世に来たと言われたのを受けて、まあ、語った言葉です。で、ピラト自身は、そう深い思いでこの問いを問ったわけではありませんが、でも聖書ではやはりこの言葉はとても大事な言葉として響いております。真理とは何か。私たち人間を根本から生かす真理。それは一体どういうもので、どこから来るのか。別に抽象的な話をするわけではなくて、本当に私たちが人間として生きる、その土台になる真理とはどこから来るのか。しかもイエス様はその真理を明かしするために来られたのだとおっしゃる。私たちはその問いをいつも問わなければならない。それも抽象的に空に向かって問うんではなくて、この礼拝の中で私たちと出会ってくださる、礼拝の中で御言葉を語ってくださるイエス様のもとに行ってこの問いを問うべきなんですね。その真理とは何、その真理とは何ですか。どこにその命があるのですか。そういう言葉としてこの言葉はここに刻まれています。そして今日の箇所でも、まあ、あの他にも見ればいくつかあるんですけども、まあ、今日の箇所に目を向けますと、同じようにやはり意味深い問いがピラトの口から発せられています。まあ、箇所で言えば9節ですね。9節、再び総督官邸の中に入って、お前はどこから来たのかとイエスに言った。まあ、イエス様を釈放しようとしてもユダヤ人たちは聞こうともしないで、もう十字架につけろと叫ぶばかりです。まあ、そういう喧騒、想像したの中で、まあ、ピラトは改めてイエス様のところに来たときに、まあ、問わずにおれなかったんでしょう。お前は一体どこから来たのか。何者なんだ。そういうことですね。ただユダヤの独立を願って、ローマに反逆しているものとは思えない。それなのに、じゃあ自分の無罪を主張して助かろうと思っている風でもない。むしろ、もう十字架につけられることを定められた道として受け入れているかのように、いや、自分からその道を選び取ろうとしているかのように思われる。一体お前は誰なのだ。そしてどこから来たのか。そう問わずに、増えなかったのでしょう。そしてイエス様もこの問いに対して、この大事な問いに対しては、そうやすやすとは答えられないんです。まあ、黙ってしまったイエス様に対して、まあ、ピラトはこれでは埒が明かないと思ったんでしょう。続けて語ります。続けて言います。私に答えないのか。お前を釈放する権限も、十字架につける権限も、この私にあることを知らないのか。まあ、判決を下すべき立場にあるピラトにしてみれば、まあ、当然とも言える言葉だろうと思います。 釈放する権限も死刑にする権限も自分が持っているんだと、その自分に対してもっと何か言ったらどうだと。しかしここで改めてイエス様は全く別の次元から口を開かれます。ただ答えるのではなくて、それこそ真理とは何なのか、どこから来るのか、そのことを示すように口を開かれるんですね。まあ、11節にありますが、神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだ。神から与えられていないならば、あなたは私に対して何の権限もない。ここにこの箇所の決定的なメッセージがあります。すべての権限は自分にあると言い張るピラトに対して、それはそうかもしれない。ピラトの言っていることは間違っているわけではないかもしれない。この世の論理、まあ法律でも何でもいいですが、この世の論理、人間の思うところ、この世の地平で言う限り、その通りです。しかしそれはあくまでも、この世の論理に過ぎない。ことイエス様がどこから来られたのか、誰なのか、そういう問いに対しては、これでは何の答えにもならない。そして、ここでこそ、私たちの思いを超えた次元、つまり、神から与えられる、天にいます神から与えられる次元というものがある。神から開かれる次元というものがある。ここに、私たちが目を向けない限り、イエス様のことはわからないし、私たちを本当に生かそうとされている神様の真理も、その命もわからないのです。なんといっても大事なのは、イエス様の、まあ、ここで話題にもなっている、話題の中心、裁判の中心になっている十字架のことです。人間的に言えば、それはイエス様が反逆者として、犯罪者として死刑にされることを意味します。同時にそれは人間的な目から見れば、イエス様にとって道半ばにしてユダヤ人たちによって殺されてしまうという挫折や敗北に思われる事柄です。でも、この十字架の、神の十字架の道というのは、それだけではないんですね。いや、むしろもっと大きな、神様から与えられる、神様から開かれている次元がそこにあるのです。人間の視点を超えた、神から与えられる、天から開かれる信仰の地平から見えてくるもの、それが大事だ。イエス様の十字架の道は、罪に陥った私たちを、その罪の力から救い出すために、神が永遠の初めから、人間の思いを超えて、計画され、備えられ、そして実現に向けて、確かにここまで導いてこられた、そういう道のりに他ならない。そこに神様によって作られた私たち人間、神様に祝福されるべきに私たち人間としては新しく生かされていく道がある。天から与えられる神の命が、神の命が花開いていく道がそこにある。今神様はイエス様の十字架を通してそのご計画を実現に向けて、すべてのことをご自分の御手を通し実現に向けて導いておられる。そういうことなんです。だからこそ、今イエス様は この十字架の道を、誰の意思でもない、誰の権限でもない、ただ神様の御心によって定められた道として、父なる神様の御心に従いながら歩み通そうとされているのです。神から与えられていなければ、あなたは私に対して何の権限も持っていない。ただ、じゃあ神様は私たちに黙って見ていろとおっしゃるのではないんですね。イエス様の十字架にしっかりと目を留めるように、今ここで神様がその人間の目にどう見えようとも、十字架の道を通して、私たちに与えようとしている永遠の命、永遠の命からが開かれていく次元にしっかりと目を向けるように、そしてそのイエス様に従ってくるように、その道を選び取るように、私たちを招いておられるのです。このメッセージを今日私たちは聞き取っていきたいと思います。お前はどこから来たのか。天から、神のもとから来られたのです。お前は誰なのか。神が与えてくださる永遠の命の次元を開いてくださる方、私たちの誠の王である方、そのことを私たちは信仰を持って改めて目を開かれて受け止めていくことができるか、喜んでそれに預かっていくことができるか、そういうことです。もちろん私たちは今このこういう裁判の場にいらっしゃるわけではありませんし、一世一代の出来事を迎えていらっしゃる方ばかりではもちろんないでしょう。でもこのことは私たちの生活のあらゆる場面で、私たちの思いを超えた神様の御心から与えられてきます。どんな小さな技、どんな小さな事柄の中でも、そこが天が開けて神様の命が満たされていく、そういう祝福の場になってまいります。そういう方としてイエス様が私たちの毎日の生活の中に臨んでいてくださり、私たちの中で、私たちのこの世界の中で働いていてくださる。今日から始まるこの週の歩みにおいても、私たちはこのことを一つ一つ、この恵みを神が与えてくださる天の恵みを一つ一つ見出していきたいと思います。理解できないこともあるでしょう。すぐにはわからないこともあるでしょう。いや、むしろ反対に思える苦しみや悲しみがある場合もあるでしょう。でもそのただ中に、すでにイエス様の十字架が立っており、私たちはあらゆる罪から許されて、天の新しい命に生かされていく、そういう道が開かれていくのです。この道をこそ、私たちはイエス様に従い、イエス様に目を向けながら、この道をこそまた歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの御言葉を私たちに与えてくださり感謝をいたします。私たち人間の目で見るならば、この世には矛盾があり苦しみがあり、私たちにはどうすることもできない罪があることを覚えます。しかしそのことをあなたは放っておかれる方ではなくて、御子イエスキリストを通して、そこから私たちが贖い出され、天の命に預かりつつ、 新たな命の道を歩むように、道が開かれていることを聞くことができ感謝をいたします。どうぞ私たちが主イエスの歩まれた道に従い、あなたの御国に至る道を共に喜びつつ預かりつつ歩むことができるように導いてください。平和のことを改めて覚えるこの季節であります。それどころではない災害と痛みを持っております。どうぞあなたが、あなたの与えてくださる道を、新しい地平を私たちに示してくださるようにお願いをいたします。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。